それでは今朝もご一緒に聖書を開いていきましょう。今朝のメッセージの中心となる聖書箇所は新約聖書ルカの福音書19章1節から10節です。
ルカの福音書19章1節から10節までです。ではお読みいたします。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。
聖愛ファミリーの皆さん、おはようございます。刈り入れもすっかり済んで秋が深まってきましたね。鳥取の地震のことを聞いて気がかりなこともあるんですけども、さっき歌いましたように、すべての恐れの心も思いおつらいもあなたに委ねますって、言えることを感謝しましょう。天地の作り主がすべて治めておられます。でこの方は私たちのお父さんですね。そしてまた羊たちのことを気遣う羊飼いであるということ、今日はそのことをもう一遍心に刻みたいと思います。迷子を探して救うためにって、そういう題をつけました。多くの方にとっての馴染みの話です。主人公はザーカイ、子供のような小柄な、大金持ち、この、中年男、彼とイエス様との出会いのドラマなんですね。お手元にグリーンのシートがあるでしょうか。そこに表裏両方にイラストを載せております。表の方にはそうです、右下の方にあるこの絵をご覧ください。これがザーカイ、勝手に誰かが想像して描いてくれた絵ですけども、今晩も金勘定に余念がないんですね。儲けたものを数えて弾いて、帳簿につけます。彼のもとには二重帳簿があります。かなりのごまかしをしていたんですけども、豊かな暮らし向きです。でも心はちっとも晴れない、咎めがある。本当はこんなことをやめなきゃいけないんだけども、でもやめられない。寂しい男です。でもこのザーカイが今日イエス様と出会って新しい人生に出発するという、そういう話ですね。子供に向けても大人に向けても、とても心に響く、心温まる魅力的な話として届くんですけれども、2000年ほど前に実際にあった話。迷子を探して救うためにという題をつけましたけれども、そのために私は来たんだとイエス様はおっしゃいます。今日のこの話の締めくくりの言葉、10節をご覧ください。何て書いてありましたか。19章10節、 どうぞご自分の聖書があるならば、そこを一緒に読んでみてくれますか。どうぞ。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。この日の出会いの締めくくりの言葉として、イエス様がおっしゃった言葉で、イエス様が人の子という時には大抵ご自分のことを指しているんですね。だから私はと読み替えていいんです。私は何のためにこの世に来たかというと、それは失われた人を探して救うためだとおっしゃいます。そして失われた人っていうのを言い換えるならば迷子ということでしょう。本来おるべきところからはぐれてしまって帰れずにいる、帰らずにいる迷子。だから迷子というふうにこれを読み替えましょう。いいですね。私は迷子を、そういうふうに読み替えて、もう一遍この十節を読んでみましょうか。はい。私は迷子を探して救うために来たのです。もう一遍どうぞ。私は迷子を探し出して救うために来たのです。そういうわけで今日の題です。迷子を探して救うために。ここに一つの、聖書の中心的なメッセージがあると言えると思うんです。そうです。イエス様から見れば誰も彼もが可愛くてたまらない私の羊たち、子羊がもあれば、もちろん年老いた羊もありますけれども、羊の群れなんですね。そしてその可愛がっていた大切な羊が迷い出てしまった。出たままな帰ってこない。羊飼いの私はどうしてじっとしておれようか。探しに出る。探しに出たのだ。探し続けているのだ。見つけるまで探し続けるぞってね。ここに現れているのは、羊を愛するゆえの、そのとてつもない愛です。この日イエス様が探して探して見つけ出した羊は、それが、このザーカイという男でした。今日の話は実はもう聖書全体を通してずっと流れている、そのメインラインの主流の教えなんですね。それより一層意味が深いと思うんですけども、聖書のそもそもその真ん中ほどに詩編という150の歌が書いてありますけども、ちょうどそのちょうどいい100番目の歌にね、こう歌われております。主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。これも有名な言葉です。一緒にどうぞ。主こそ神、主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。ここでも羊飼いとその羊たちという、そういう描き方ですね。それが天地の作り主と私たちとの関係。本来、そういう関係でもって私たちはこの偉大なる羊飼いのもとにある守られ愛されている大切な羊の群れとして全世界に増えて広がっていく、海を増えよ地を満たせ、そういうはず、それがご計画だったんですね。で、ダビデ王も歌ってます。そういう関係で生きるときにどれほど平安でハッピーなことか。皆さんのおなじみの23編からも引きました。ご覧ください。読んでください。はい。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。牧歌的な歌ですね。そう、緑の牧場、憩いの水のほとり。そこで、おいしい青草をむしゃむしゃと食べ、冷たい谷川の水を飲んでいる、ハッピーな羊たちの姿が浮かんでくるでしょ。それが私たちのあるはずの姿だった。ところがね、聖書が描いているのは、そこに異変が起こります。人間の世界に悪が入り込みます。その結果何が起こったか。私たちは、迷子の羊たちになってしまったということです。そこで、 聖書の中ほど過ぎにイザヤ書というところがありますけれども、そこを見ますと、私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。こういう言葉に出会うんですね。この言葉も逃してはいけません。一緒に読みましょう。はい。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。さまよって、自分勝手な道に。それが私たちの姿だよと聖書は言います。この同じイザヤ書、ここでは引用しませんでしたけどもね、イザヤ書の最初のところを見ると、牛はその飼い主を知っている、ローマも自分の飼い主の飼い場桶を知っている、しかし我が民は悟らない、我が民は悟らないというね、この天のお父様の心を痛めたのは嘆きの言葉がまず出てくるんですね。そしてさっき読んだ、私たちは皆例外なしにみんなさまよい出て、一人一人が自分勝手な道に行ってしまったというこの悲しい現実ですね。いろんな動物の中で一番迷いやすいのはどういうような、この羊のようです。犬は3日でも飼ってもらったら親の恩を持って覚えて、飼い主の恩を忘れないと言いますけれども、また、ムナクロチロリという渡り鳥は、ハワイとアラスカの間、4500キロもの、その遠い距離をですね、間違いなく飛んで、目的地に行くと言いますけれども、いろんな動物の中で、羊は、まあ、方向音痴と言います。そして、その羊になぞえられている私たちも、方向音痴。私たちの本当の飼い主と言いましょうか、生かしてくださる養い主は天のお父さんなのにね、そんなお方の存在を知らず、まだ知ろうともせず、まるで自分一人で大きくなったかのような顔をしてね、私の人生、私の人生、少ないように生きて何が悪いのさというようなね、そんな生き方をする。ああ、ザーカイもその迷子の一匹でした。そしてここに集まっている私たちももともとはそういう一匹の迷子の羊ではなかったでしょうか。いや、今なお私は迷子の羊ですとおっしゃる方も、正直におっしゃる方も今ここにいらっしゃるかもわかりませんね。私がよく一人で口ずさむ歌に賛美歌247番があります。これはメッセージ後に皆さんと一緒に歌いたいんですけどもね、こんな歌です。おりを離れ、おりっていうのは囲いのことですからね。おりを離れ、心のまま、さまよう羊と我はなりぬ。親に逆ろう、このごとくに、恵みを忘れて、家を去りぬ。ホラチウス・ボーナーと人の作詞の歌で、こんなにいい歌をどうして新生活に入れないかって思っちゃうんですけども、残念ながら入ってません。檻を離れ、囲いを離れ、心のまんまさまよう羊と私はなってしまった。まるで親に逆らおう、このように放蕩息子のように恵みを忘れて家を去ってしまった。まあザーカイはね、その血筋から言うならば、れっきとしたユダヤ人だったんですよ。後でイエス様からね、この人もアブラハムの子だと言われているように、ザーカイという名前がそれを示しています。その意味するところはご存知ですか？ザーカイという名前の意味。清いという意味なんですね。英語で言えばピュア。ピュアであってくれ。そうあってほしいわ、この子には。父親、母親はそう願ってこの名前をつけたんですね。まあ日本流で言えば清くんですよ。ね。清くんって名前がついたんです。で、この名前に私は親しみを感じます。私の父親も清くんだったからです。ただ字はね、ただ三随編の青っていう字じゃなくて、 もう一つの字ですね、潔いという字、ピュアであれ、純粋であれと親は願ったんでしょうね。でも実際その願いと調和した生き方ができたかというと、それはまた別の話、それはお互い様ですよ ね。私たちもそうじゃないでしょうか。明るい子でやってほしい、明子とつけられて、でも暗い子になってしまったり、いろいろでしょ、私のもう名前負けしています。徹夜、徹するないですけども、なかなか徹しないで中途半端で恥ずかしいです。もともとの私、いや、もともとは神の愛する子として、その羊としてそばにおったはずなんですが、でも気がついた時にはもう離れてましたね。さあ、ザーカイはそんな風にして名前とは裏腹の生活をし始め、し続け、今では何ですかね、税金取りの頭、主税人の頭、聖書の言葉で言うならば主税人の頭。今日の物語の始めの部分を聖書本文からもう一遍見てみましょう。19章はこう始まります。それからイエスはエリコに入って、エリコという町ですね、その辺でのもう大きな町です。エルサレムに次ぐぐらいの大きな町に入って、町をお通りになった。ここにはザーカイという名の、ザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。税務署に勤めて、そしてお金持ちになって何が悪いの？というところですけれども、この主税人という言葉をマークしておきましょう。特別の響きを持った言葉だったんですね。少しだけ説明します。初めてこのことを聞く方がいらっしゃると思いますので。時はローマ帝国が地中海 沿岸で言いました。あの辺り広くね、治めていた時代です。国々はローマ政府に征服された非征服民でした。非征服民からローマ政府は税金を取ります。税金のためにこの税務官というのを何人も任命するわけですね。その非支配国それぞれに。でもこの税務官が自ら税金を取り立てるわけではありません。取り立て役は別に選ぶんですね。それもローマ人がそれになるんじゃなくて、もう地元民ですね、ユダヤ人にはユダヤ人の中から採用したものを収税人として立てる。いいじゃないですか。でもね、この主税人という立場はいろんな点でズルが認められ、ごまかし、騙しが横行する、そういうところなんですね。あまり詳しくは言いませんけれども、ローマ政府はいろんな名目で 税を取り立てる、帝国でした。それに便乗してですね、ありもしない税を勝手に考え出してね。ご存知なかったんですか？2ヶ月前からこうなんですよ。2ヶ月前まで遡って納めてくださいねと請求するんですね。あるいは水増し請求というのがありますね。それから税を逃れようという金持ちがユダヤ人におるわけですから、そういう人を知りますとね、ちょっとお手伝いしましょうかってね、その代わりに手数料としてそれなりのものを要求する。そんな風にしてですね、ひどい騙しでもって懐をどんどん肥やしていくんですよ。そして悲しいことに、こうした不正を訴える権限が一般市民、一般のね、非政府民にはなかった。ですから欲しいままにして、この税金取り、この主税人と言われる人たちはね、まあ財テと言いましょうか、財産を増やしていったんですね。で、そういう仕事にザーカイもついていました。で、そればかりか、どんどん上り詰めて、その総元締めと言いましょうかね、主税人の頭になっていました。このエリコという大きな町の、まあ、何十人いるか、何百人いるかは知りません。そういうね、主税人たちのトップに立つ、頭になってたんですよ。ですから、相当な収入が彼にあったんですけども、それゆえに今日も余念なく、部屋にこもって金勘定、帳簿つけて、にんまり笑って、にんまりしてね、そして寝につくという。一体、このザーカイ、どこからそんな生活を始めたのか分かりません。 ただ想像するばかりです。何かその鍵になるものがないかなと思って、この記録を読み直すときに。3節。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、この部分は後で扱いますが、背が低かったので、という句が出てきます。背が低かったんです。大人なんだけども子供のような背格好。で、こういうことがありますと、結構、その体のハンディをネタにして、いじめたり、からかったり、ひどいことを言ったり、そういうことがね、子供の世界にあるもんですね。時々本当に、子供、こんなひどいいじめがあるものかってね、それを苦にして自殺する子供が次々とあるというね、こういう現実を見るときに、そうなんだな。背が小さいって、自分でどうしようもないことです。そういうことを、馬鹿にする。からかう。面白がる。その他、まあ様々なハンディでもって、からかわれた、嫌な、辛い経験をお持ちの方、この中にいらっしゃると思います。逆に、そんな風にしていじめてしまったな、というね、そういう悔いを持っていらっしゃる方々も、大勢でないでしょうか。彼は、きっと悔しい思いを子供の頃したろうなと普通に考えることができます。そしてそういう中で、今に見たらよ、いつか見返してやるからな、という、そういう気持ちがムラムラと湧いてきたこと。それも規定できないと思います。で、そんな中で、10代を迎え、20歳を超え、そういう中で彼が職業を選ぶする中でですね、見つけたのが、この、修繕人という仕事であったようです。彼はそれを得るために、その仕事に就くために頑張ったと思います。なぜって、これはね、やっぱり能力が要求されたんですね。きっちり数えて、帳簿につけて、整理して、ですから読み書きそろばんと言いましょうかね。それができなきゃいけない。そして言葉ですよ。同胞から取り立てるんだから、普段使い慣れているヘブル語と、それからちょっと癖のあるアラム語、その二つあればいいんですけれども、でも、収める先はローマです、ね。このローマの税務官とやり取りしなきゃいけません。ギリシャ語ができなきゃいけない。ギリシャ語が書けなきゃいけない、ね。それなりの勉強をして、この仕事にありついたんだと思います。ですから、負けず嫌いの頑張り屋だったろうな。単純な想像ですけども。そして、その彼が、今、どんな暮らしをしているんだろうかと思うときに、そんな中でですね、この仕事ゆえ、まあ、アコギな仕事と言いましょうか、ね、無情な取り立てをする、その仕事ゆえに、決して人からはよく思われることがない。嫌われ者です。人手なし、売国土。治める先はローマ政府ですからね。支配したあの大国に、惨めな思いをしている我が国、貢ぎを治める。そのことの手伝いをする、この修繕人ども。人手なし、売国土、罪人、盗っ人。そういうふうに見られていたんですね。ですから、罪人という言葉と、この修繕人という言葉は同義語であって、あの修繕人どもという冷たい目で見られる人たちであった。その一人であった。しかもその中の親分ですから。さあ、こういう座会です。どんな人間関係だったんだろうなって皆さん想像してみてください。奥さんとはうまくいってたんだろうか。子供たちとの関係どうだったんだろうか。温かなものを流れる過程だったんだろうか。すさんな心からは温かな関係は生まれませんよね。暮らし向きはそれはそれは豪勢でした、ね、ああもしかしたら町一番の屋敷に住んでいたかもしれない。今にはそれこそペルシャ絨毯が敷き詰めてあってね、うん、長椅子にはペルシャ猫がニューンって鳴いててね誰も寄ってくれない。そんな中で猫だけがすり寄ってきてくれるかもしれない。おいしい餌をくれるから。 でもなんと寂しい一人ぼっちの暮らしなんでしょうか。仲間と飲みに行くことはしょっちゅうあったでしょう。でも心を打ち明けて話のできる友達って果たして一人でもいたのかな。いや、そんな友達いてくれたらどれほどいいことか、俺にも聞いてほしい話が山ほどある思ったでしょう。真の友達に、真の友情に彼は飢えていたのではないでしょうか。そんなんで二つのポイントを挙げました。頑張り屋であり、でも嫌われ者の一人ぼっち。そして三つ目としてもし挙げるならば、まあ分かっちゃいるけど、どんな言葉が入るか皆さん見当つきますね。やめられない。分かっちゃいるけどやめられない惨めさです。何人も貧しい人たちを泣かせてきました。無情な取り立てによって。こんな仕事、本当はやりたくはねえんだけども。でも、あの悔しさを跳ね返すために、そうです。子供頃のいろんな悔しい思い、それをバネにして、ある意味で復讐心をエネルギーにして、今に見たらよ、あいつら。俺をいじめた、からかったあいつら、見返してやる。それでもって踏ん張って頑張って生きてきたわけですね。そういう動機でもって伸びていくときに、どうしても根性も少し曲がってしまうんじゃないでしょうかね。だから、この無情な問い立てをしながらも、仕方ねえって、自分に言い聞かせて。でも、コロナ禍は穏やかでないんです。ここに別の人ですけども、パウロが書いたローマ人への手紙のおなじみの言葉を引用しました。私には自分のしていることがわかりません。したいと思うことを、したいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。私は本当に惨めな人間です。本当はこんなことしちゃいけねえ。したくねえんだ。ね。だがな、と自分に理由を考え、別何かの理由をつけて、そうです、やっぱりこのおいしい生活をすっぱりとやめるわけにはそんな勇気はない、やめられない、私は本当に惨めな人間だ。これはパウロの言葉ですけども、でも本音においてザーカイの言葉でもあったのではないでしょうか。本当はこんな生活から足を洗うことができたらどんなにすがすがしいか思う。でもそれができない。そんな勇気が出ない。この不甲斐ない人間、誰か助けてくれという叫びが彼の中にね、あったのではないでしょうかね。で、そういう叫びは、また私たちの心の中にも折々にあるのではないでしょうか。せっかくザーカイって名前を親がつけてくれたけども、それとは裏腹な汚い生き方を私はしている。迷子のザーカイ、迷子の羊、迷子の私、迷子のあなた、こういう私たちを探して救うためにイエス・キリスト様は来てくださったのですね。私は迷子を探して救うために来たと仰せになるんです。で、そこに向かってですね、アウトラインの裏側をご覧ください。憐み深い羊飼いの捜索が始まりますね。まあ皆さんも我が子が迷子になって必死になって探したという経験はいろいろあると思います。熊本の地震で行方不明になった息子、もうおそらく生きてはいないだろうけども、でも見つけたい、この手に抱くまではと、来る日も来る日もあの橋の下の川の流れるところに降りて探していたあのご夫婦のことを思います。3ヶ月以上探し続けてやっと見つけます。果たせなかったけども、でもそこに現れている親の愛っていうのはどれほどのものか思いますね。 そしてその真実な愛がイエス様の中にいつも燃えていたんだと思います。憐れみ深い羊飼い。さっきの歌の続きです。二節はこう歌うんですね。我が飼い主主イエス君は岩山晴れの漏れず尋ね飢え疲れし子羊よばいたわり抱きて帰りたもう。イエス様は良き羊飼いとして私たち一匹一匹に対してこれをしてあげたいという思いでいつも心は燃えている方であったと思います。マタイが書き記した福音書の9章の終わりがけにこの言葉があります。一緒に読んでくれますか。この2行の言葉どうぞ。イエスはすべての町や村をめぐって群衆を見て羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れているのを見てかわいそうに思われた。群衆を見るときにその中の一人一人を見ておられます。どの人を見ても羊飼いのいない羊のように弱り果てて倒れて、実際体がぶっ倒れているわけじゃないですけども、その体の普通起きて歩いている体の中にもその中にいる魂を見て弱り果てて倒れている迷子の羊状態、それを見てかわいそう、かわいそうに思われたってありますね。もう腹渡が震えるほどの同情だと思います。イエス様はその中身を見て、私たちの中身を見ておられますね。まあ、先日久しぶり神戸に向かう満員電車にいられましたけども、前の人たちをそれとなく観察してたんですけども、もう立ってる人はほとんどの人がスマホとにらめっこしてますね。じゃあ座ってる人はってみると、まあ、半数がスマホ、あとの半数はね寝てるんですね。朝の時間は眠ってるんですよ。熟睡というか爆睡という人が何人もいました。今はまあ LINE とかいうのが流行ってね、それでもって友達としょっちゅうやって1日に3時間4時間、人によってはもっと5時間もやってる人がいると言いますけどね、もう睡眠を確実に削っています。ヘトヘトなんですね。すぐに答えを返さないと無視されたように友達が思うといけないからとね、出る間も惜しんで必死に返信しなきゃいけない、なんという時代なんだろうかってね。いろんな文化でもって自分自身がしっかりしてないとそれらに引きずられてしまって、ね、それこそ迷いの道、あっちじゃないかこっちじゃないか、私の幸せの道はあそこにあるんじゃないか、さまよってさまよってヘトヘト。イエス様の愛をここでもう一遍見つめ直したいんですけども、ここに見るのは第一、腹渡が震えるほどのキリストの同情です。かわいそうにとこう二重線を引きましたけども、原文ではそういう強い意味の言葉が使われております。腹渡が震えるほど、それほどのキリストの同情。同情というのはね、相手の立場に身を置いて寄り添い同じ気持ちになることでしょう。イエス様ってそういう方でした。一つの例を挙げるならば、あのツァーラト患者です。ツァーラトというのは古代の伝染性の重い皮膚病です。うつることを恐れて誰も近寄りません。全身ツァーラトに侵された男が、なんとかここから解放されたいと言ってイエス様のところに来るんですね。みんな身をよじって逃げます。でもイエス様は逃げません。それどころか一歩二歩と近寄って彼に手を置いて、私の心だ、清くなれ、そういう一言で見事このツァーラートを癒してくださいます。それがイエス様ですね。近寄るイエス様の胸には震えるほどの この人への真の同情が溢れていたんですね。そしてこの折にもう一つここで見たいのはですね、この日イエス様は同じ震えるほどの真の同情、震えるほどの真の同情と言ってもいいほどの真実の愛をザーカイに向けておられたということですね。この日イエス様はエリコの町においでになるんですけれども、エリコに来た目的は何なんだろうか、第一の目的は何なんだろうか、それがこのザーカイに会うことだったと私はそういうふうに解釈しております。ザーカイを見つけて救うために、このやりとりの最後の言葉がそうだからですね、私は迷子を探して救うために来たのです、今日救いがこの家に来たとイエス様はおっしゃいましたけど、イエス様はじゃあザーカイのこと知ってたんですか、直接に会ってはいなかったかもしれませんけども、聞いてはいたと思います。ザーカイのこと。誰に聞いたんですか？私の想像ですけどもね、弟子の一人から。皆さんご存知ですね、イエス様のあの十二弟子の一人は元酒税人であったということ。よろしいですか？十二人のうちの一人、マタイです。マタイという名前に改められましたけれども、元の名前はレビ。この酒税人のレビが、イエス様のチャレンジを受けて、イエス様の弟子になる。そして後に十二弟子の一人に選ばれる。ということはね、ルカの福音書にも、マタイの福音書にも記録されているところです。もう一人の酒税人、アゴギなあの仕事でもってボロ儲けしていた一人が、以前にあった、ま、以前にいたんですよね。で、その男にイエス様は声をかけて、ご自分の弟子の一人に取り立てます。彼も本当はこんな生活、どこかでケリをつけたいということで悩んでいた真面目なユダヤ人だったようですね。そこである日、この男を見かけたときに、弟子入りを命じます。ついてきなさい。そして今を逃したらもうチャンスはないかもしれない、彼は一大決心してイエス様に従うんですね。で、彼は自分の心が変えられたそのことが嬉しくて嬉しくってね、記事見ると面白いですよ、ルカ の記事ね、後でゆっくり読んでください。そこには彼が自分の家を開放してホームパーティー開いたことが書いてあります。で、そこに自分の税金、この酒税人仲間大勢呼び寄せているんですよ。そして足を洗う決心ですのでね、一応みんなに挨拶しておかなきゃいけない。それにしてもどう挨拶しようか彼は考えて、自分の身に起こった心の変化をね、思い切って友達に話したんだと思います。みんなはね、ほう、そんなことってありかよって言いながらも、このマタイ、元のレビのその証してるんですね、自分の身の上のこのドラマを興味深く聞いたに違いありません。で、それを機会として、それをきっかけとしてですね、イエス様の周りにはよくこの酒税人たちが話を聞きに寄ってきたって記録あるでしょ、ね、有名なあの99匹の一匹のあの話も、放蕩息子の話も、一人の女が大切な銀貨なくした話もね、誰のために聞かせたかというと、半分はね、この修善人たちですよ。あなた方も一人一人、天のお父様から見たら、かけがえのない大切な一人なんだ。ちょっと余談になりましたけど、そういうわけでね、弟子の一人の、このマタイからきっとザーカイのことを聞いたと思います。ザーカイはね、とにかく総務当事務でエリコで有名ってことは、彼の名前はね、同業者組合にいろんな寄り合いでもって知れてましたよ。マタイは知ってました。先生、今度エリコに行くんですよね。以前話したことがあると思いますけども、エリコにはザーカイという男がいます。いや、せこっかはこんな子供みたいなんですけどね、でもやり手ですよ。 このビジネスで彼はついにねトップにのし上がりました。でも彼も寂しい男ですよ。かつての私みたいに。きっとイエス様はザーカイのことを聞いておられた。そしてそうか、ザーカイ覚えておこう。いや、その人に会いたいもんだ。よし、そういう思いを持ってこの日エリコ入りをなさったのではないでしょうか。私の勝手な想像なんですけれども、許される想像だと思います。そしてそういうイエス様のこと、今度はザーカイの方はね、どうだったんだろうか。これまで会ったことがあるんだろうか。いや、どんな人か見たいもんだと言ってやってきますから、まだ見てないんでしょう。でも噂は聞いてたはずです。有名なイエス様です。ガリラヤの田舎出身の若手預言者、ナザレのイエス、有名でした。生まれながらの盲人の目を癒してくれた。悪霊に取り憑かれたものを解放してくれた。あのツァラド患者を一瞬のうちに癒してくれた。イエスという名前は知り渡ってました。そして何よりもイエス様が元酒税人を一人スカウトして十二弟子の一人に取り立てているという話、ザーカイの耳に入ったことがなかったでしょうか。いや、この業界の仲間のいろんな噂話の中に、もうとっくにそれが入ってたと思います。そのイエスとかいう若い預言者、一遍会ってみたいもんだな。その面を拝ましてもらいたいな。そんな思いがあったかもわかりませんね。で、そのイエス様がいよいよエリコにやってきたという噂が入ったんですよ。途端彼の中にはね、ぜひその顔を見てみたいという好奇心がうわーっと湧いてきたんじゃないでしょうか。19章の出だし、もう一遍見てください。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという名の人がいたが、彼は酒税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとした。が、背が低かったので。そうです。表に出たらばすでに人垣です。矢島がいっぱい、ね。背伸びしても、ジャンプしても、群衆のために見ることができない。それでイエスを見るために。前方に走り出て、イチジクグアの木に登った、ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。第二ポイント。木に登らずに折れないほどのザーカイの好奇心。大の大人とは言えないんですけども、小の大人ですけどもね、大人がね、木登りしてっていうのはね、あんまり見かけない光景ですよね。この高徳ザーカイが、そう、木に登るのです。そして、ああ、こっからだったら見えそうだ、うん、やってくるな、群衆に取り囲まれて、だんだん来るわけです。おお、どうやら、あれがイエスか、うん、なかなかいい面構えしてるじゃねえか、とかね、思いながらね、見てたんですね。それでその、レビ、マタイと今名乗ってると聞いたな。元主税人をどいつだ。そんな二つの覚えを持ってね、だんだん近づくその光景を見てたわけですよ。そしてついにその瞬間を迎えます。その瞬間とは何ですか。ね。五節に訪れます。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。と、イエス様の方でも近づくにつれてですね、あまり見かけない光景を見たんですね。木に登っている大人です。いや、初めは子供かと思ったんでしょう。小柄でしたからね。でも近づいてみると髭を蓄えたおっさんですよ。ね。そしてピンときたんでしょうね。あの小柄な、あの髭むしゃの高徳。もしかして。そのうち、こう、木のたもとにいたね、近所の人たちが、おい、ザーカイやめたらみっともない格好してとか言ってね、いい格好だぜとかね、両方の言葉でもって、そしてザーカイという名前を耳にされたかもしれませんね。それで、ザーカイ あんただね、ザーカイはってね、声かけるわけですよ。ね、まあ、その瞬間をこの絵に描いたつもりですね。目と目がカチンとあって火花が散るわけですけどもね。これがその、その偉大なる出会いの瞬間ですね。そう。そして、皆さんこれ本当何度読んでも痛快です。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。まず名前が呼ばれたこと、急いで降りてこいという声がかけられたこと。そして、何ですか？この宿泊の申し入れですよね。これって何なんでしょう？なんて失礼なことではないでしょうか？初対面の人に。でもね、よく考えてみましょう。イエス様はこの男に会いに来たのです。もしかしたらイエス様の手帳にはね、今日の予定の中にね、エリコ博、かっこしてね、ザーカイ亭なんてね、書いてあったのかなと思いますけども。もうイエス様の方が決めていたんですね。で、私はこの中に、まあ、押しかけの愛と言いましょうかね。それを感じるんです。もちろん、礼儀を分け前なきゃいけません。愛は礼儀に反することをしないって聖書に書いてありますからね。普通は、どこかに宿泊さんならばよろしいでしょうかってアポイント、ね、許可を得てからするわけですけれども。でもどうなんでしょうか。ほっとけない状況があるときにね、もうそんなまどろしいことしてらんないと言って、もう押しかける。それも愛ではないでしょうか。この男は、イエス様の本物の愛を必要としておりました。心を通わせて話のできる友達を必要としておりました。なるようにも分かっちゃいる方もやめられない、この無力で惨めなこの私の人生を変えてくれるきっかけを作ってくれる誰かを必要としていました。イエス様は自分こそがそれなんだということを知っておられました。この男の私は羊飼いなのだ。この男は私の大切な羊なのだ。この男を見つけるために私はこの町に来たのだ。そして今見つけたザーカイ。急いでいてこい。あんたのところに泊めてもらうよってね。この押しつけがましい、しかし押しかけの愛。ザーカイびっくりしたでしょうね。まあ、考えてみてください。例えば、まあ、有名な歌手の一人、さだまさしがね、高砂の文化会館かなんかでね、コンサートを開いたとしますね。私から嫌いじゃないですから、そうだな、たまに行くのはいいかと思ってですね、まあ、一枚もするチケット買って、前の方を座ったとしますね。で、そうした中で、彼が何曲か歌う中でですね、急に私の方をじっと見つめてですね、山崎哲也さん、次の曲は、あなたのために歌います。北の国から。なんつってね、歌い出したらどうでしょうね。私は、どうして僕の名前知ってるの？後で聞けば、いや、長崎の同じ高校の同級生に鶴田という牧師がいるんで、ね、その方から、高砂に山崎という牧師がいてということを聞いたことありますよ。って話になったりね。まあ、そんなことは、どうでもいいんですけども。ともかく、名前が呼ばれる。ね、あなたのために、という個人的な呼びかけがあったならば、それはなんと忘れがたいことでしょう、ね。イエス様はザーカイの名を呼び、あなたの家に泊まりたいとおっしゃるんですよ。そしてここに見れるもう一つはですね、そのイエス様はこの真実の愛のね、もう一面、それはじっくり一対一で関わる愛です。この人と大事な話をしようと思ったらばね、やじ馬は遠のけますね。ちょっと脇に呼び寄せ、そして腰を下ろしてじっくりと話を聞き、それに答えるのです。イエス様はここで長い説教をしたとは思いません。むしろザーカイのいろんなことをゆっくり聞いてあげたのではないかと私は想像します。そしてこの一対一の関わりの中にザーカイは大きな心の変化を体験するんですね。そして見てください。この一言。八 8節。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。この言葉一緒に読んでください。どうぞ。はい。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。大きな決断ですね。もし彼が4億の財産を持っていたとするならば、半分、2億は貧しい人に施します。国際飢餓対策機構に寄付します。という感じですね。そして、騙し取っていた分は、彼は一応丹念に帳簿はつけてましたからね。誰からいくら騙し取ったか、すぐに数字が出てくるんですよ。それは4倍にして返します。イエス様はその晩彼の家でゆっくりと向き合い、ペルシャ竜天、ペルシャ猫のその今でもって彼の生い立ち、彼の心の葛藤、彼の正直な願い、親のこと、奥さんのこと、子供のこと、彼の業界の中の正直なからくり、いろいろと話したんじゃないでしょうか。そんな中で彼のうめきをイエス様は読み取り、そこからの再出発を本当はしたいんだという彼の本音の部分をね、しっかり掴んで、一言、ここから立ち直るように進め、私があなたの友としてサポートするよ、励ましを言ったのではないでしょうか。そこで彼は、まあこれが夜の10時だったのか、1時半ごろ夜中だったのか分かりませんけども、とにかく彼は立ち上がってね、そう立っていったってことは決断を表す言い方じゃないでしょうか。主よ、ご覧くださいと、この決断。生き方の変化こそ本当の奇跡ではないでしょうか。私も高校時代、電車賃をごまかすためにいろんな悪いことをしました。いわゆるキセル乗車って、それに該当することですね。何回も繰り返して、でもそんな中でイエス様に出会って新しくなって、そのことを思い越して、そのことを白状するために最寄りの駅に行きました。駅長さんに会いました。心の変化は生き方の変化に必ず通じます。そうならなければなりません。心の変化こそが真の奇跡です。かき集めるこの男はいつの間にかと言いましょうか、この日を機会に分け与える人間に変えられました。騙し取ることを何とも思ってなかった、いや多少咎めたけども慣れっこになってしまって騙し続けたこの男は、この日を機会にですね、償う、十二分に償って自分の得たものを人々の幸せのために役立てる新しい生活に移っていったんですね。これからの日々がイエス様の目の前に見えるようでした。イエス様は膝を叩いて喜んでおっしゃるんですね。9節、今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。私は迷子を探すために、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。おめでとう、ザーカイ、よかったな。がっしり抱きしめたことはもちろんでしょう。ザーカイを探し出して見つけたと叫んだイエス様はね、今日あなたを訪ねてここにおられると思います。あなたの心の求めに応えることができるのは私だよ、そのために来たんだ、さあ心配せずに私の 懐に飛び込んでおいでとね、言っていらっしゃるんじゃないですか。そのイエス様の招きに、ぜひ、無礼なく答えましょう。いや、私はもう、とっくの昔に答えました。そうですか。おめでとうございます。イエス様と共なる歩みを続けましょう。いよいよ勇んで。そう。人々の幸せのために分け与える。そういう人生を、この年の暮れに向かっても歩んでいきたいと思いますね。でも、私はまだです。どうしてるならば、ぜひ今日、イエス様、正直な祈りを持って、イエス様の招きに応えていきましょう。では皆さんどうぞお立ちください。一言お祈りしたいと思います。そうですね、しばし黙想いたしましょう。湧いてくる自分の偽らざる本心の祈りを捧げましょう。主イエス様、あなたの温かな眼差しを感謝します。じっと見つめて慈しんでくださり、私たちの辿ってきた人生の積もる話をあなたはちゃんと聞いてくださり、真の同情を寄せ、そして腹渡が震えるほどの共感と同情を持って、理解してくださり、そこから立ち上がる術を教えてくださることを感謝します。あなたはすでに命を捨てになりました。あの十字架上であなたの愛は実証済みです。あの熱い愛は今も変わらず注がれていることを感謝します。あなたは復活して、その手を広げて私たちに近づいてくださいます。両手首には十字架でお受けになった釘の跡がくっきり残っています。その腕の中に私たちを抱きかかえてくださることを感謝します。私は失われたものを尋ね出して救うために来たと。どうぞ今朝一人一人を抱きしめてください。あなただけが与えることができる許しと癒しとお与えくださいまして、それぞれに新しい生き方を示してください。きっとそうしてくれますから感謝します。ありがとうございます。ありがとうございます。ハレルヤ。感謝します。どうぞ皆さんも各自でもう一言祈りましょう。アウトラインの最後の祈りももし参考にしたければどうぞ。 では皆さん共に歌いましょう。